鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。3月もなんと最後の放送でございまして、はい、3月もあと数日しかないっていう感じですが、はい、今日東京は平年より5日遅く桜の開花宣言がありました。
はい、
はい、いやいよいよ春本番ですね。
はい、
ようやく咲いてくれた、
ね、いつもよりは桜の開花遅れましたが、はい、これで桜花賞の阪神、皐月賞の中山、はい、もしかすると開幕の福島でも桜が見られるかもしれないので、
ね、はい、楽しみにいたしましょう。今週は4週連続 G1 の第2弾、大阪杯が行われます。去年の日本ダービーの1、2、4着馬が揃って出走するなど、こちらもですね、興味津々な名馬が揃いました。
はい、あの4歳ボバの、まあ、世代レベルがどうかという声もありますけれども、
は
い
は
い、今週ソウルオリエンスの手塚調教師がその声を跳ね返したいと会見でもおっしゃってましたんでね。
そうですね、
はい、
成長ぶりちょっと見たいですね。
見たいですね。そして今週末は国内だけではなく、ドバイで行われる7つのレースに日本馬22頭が出走します。馬券発売も行われますし、忙しい週末になりそうです。
はい、嬉しい忙しさですね。はい、UAE ダービー出走予定の里のフェニックスがね、残念ながら取り消しということなんですが、その分なおさんの大好きなフォーエバーヤングに頑張っていただきましょう。はい、この後は今年最初のご登場、サルブレートインフォメーションシステムの奥野陽介さんをスタジオにお迎えして、そのドバイ国際競争を展望してまいります。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は22頭の日本馬が7レースに参戦、ドバイワールドカップで大展望ということで、ついにこの日がやってまいりましたね。はい、今日は明日夜にドバイのメイダン競馬場で行われる国際競争の展望をお送りいたします。今年は22頭の日本馬が7つのレースに出走し、そのうち4レースで馬券の発売があります。
JRA のインターネット投票や馬鹿で馬券が購入できます。なお30日から31日に日付が変わる前後に一部の銀行でメンテナンスが行われます。即パッドをご利用の方はこの時間帯に入金出金ができない可能性があります。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、お願いします。ではゲストをご紹介いたしましょう。海外競馬といえばこの方、今回もサラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頼りにしております。早速ですが、今年は22頭の日本馬がドバイで出走予定しています。奥野さんからご覧になった今年の日本馬っていうのはいかがでしょうか？
そうですね、昨年もやっぱりすごい大デレゲーションでしたけど、今年も超豪華メンバーが行ってますよね。はい、楽しみです、
ね、日本を代表する馬たちがね、各カテゴリーに出走しますもんね。はい、
それでは JRA の馬券発売が実施される4レースの見解をお伺いしていきます。まずはダート 2000m で行われるドバイワールドカップから展望していきましょう。
日本の牛場テソーロが連覇を目指すドバイワールドカップですが、今年のメンバーのレベルはどうなんでしょうか？
今年はちょっと三極対決というか、日本対アメリカ対、中東勢、
はい、
ちょうど444の12頭となりましたね。特に日本の馬のレベル高いですね。
はい、イギリスのブックメーカー各社の単勝オッズを見ますと、日本の牛場テソーロが 3.5 倍で1番人気、地元 UAE のカビール・カーンで デルマ外掛けが5倍前後で続き、サウジカップの勝ち馬セニョールバスカドールが8倍前後で4番人気となっています。
はい、なんか日本の馬がディフェンディングチャンピオンっていうのもすごい時代に来ましたね。奥野さん、
そうですね、ここ数年でやっぱりいろいろシーンがガラッと変わりましたよね。
そうですね。ではドバイワールドカップ奥野さんが中心視している馬を教えていただきましょう。
はい、本命はデルマ外掛けにしました。
はい、
前走ちょっと案外だったんですけどね、後ろから来た2頭にしてやられた感じなんですけれども、
はい、
やっぱり馬場はやっぱりドバイの方が合ってるような気がしますね。UAE ダービーを思い出すと、
はい、
やはり自在な競馬はこっちの方ができるんではないかと思います。
はい、5馬身半の差でしたもんね、
UAE
ダービーはね。はい、そうすると相手はどうなりますか。
はい、やはり牛馬テソーロでしょうかね。
はい、
前走も非常にいい競馬をしましたし、
惜しかった。
2022年にカントリーグラマーという馬がやっぱりサウジ2着からここで優勝という、ローテーションをたどってますので、この馬もやっぱり可能性は十分にあると思いますね。
はい、連覇となれば史上2頭目ということですね。
そうですね。あとターン穴はやっぱりウィリソンテソーロじゃないでしょうか。多分この馬は原騎手と非常に手が合ってますので、
はい、
原騎手先行させると思うんですけれども、うん、うまく短期でいければ穴になると思いますね。
はい、外国馬ではどうですか。
はい、あとアメリカの馬なんですけれども、まあ、個人的に言うと今年のアメリカの馬ちょっと落ちるような気がしてます。
はい、サウジカップ勝った馬どうです
か。しんがり一騎っていうのがここでもう一回できるかとなると、まあ、前走ワンターンでしたからね、今回ツーターンの競馬になってあれができるかとなるとちょっと一枚割引だと思いますね。
はい、地元の
このはい、あとカビールカンヌ、話題の馬ですよね。
はい、
この馬なんですけど、まあ確かに前哨戦は強かったんですけども、まあ、このメンバーに入ってどこまでかという感じでじゃないでしょうかね。
はい、
あとはもうアメリカのニューゲートですかね。
はい、
はい、ニューゲートまで上げていただきました。はい、では馬券はどのように買われますか。
はい、まあ、いつものように3連単の二等軸マルチで、二等軸はデルマ外掛けと牛馬テソーロ二等軸で、
はい、
他の馬たちに買うという形と、
はい、
それからデルマ外掛けとウィルソンテソーロ二等軸にして、買うと、
はい、
その相手はですね、カビールカーン、
はい、
ニューゲート、
はい、
セニョールパスカドール、
はい、
それと、もう一頭はクラプトンと言いますかね、これ大穴ですね。
はい、アメリカの馬です。はい、
非常にこの馬も早めにドバイに入りまして、2回負けてるんですけれども、
はい、
まあ、その負け方がいかにもなんかここを目標にしたような負け方だったと。はい、クラプトンも3着ぐらいはあるかもしれないですね。
この馬が奥野さんの穴馬ですね。
ドバイワールドカップは日本時間31日日曜日午前1時35分発走予定です。では続けて一つ前のレース、芝2410メートルのドバイシーマクラシックを展望していきましょう。
12頭立てのうち10頭が G1 ウィーナー、
お
ー、
ね、
最高じゃないですか。
はい、そして何といってもそのディープインパクトのラストクロップのオーギュストロダン出てきてます。
はい、ディープインパクト3区3頭出してますからね。楽しみです。
はい、
ブックメーカー1番人気はリバティアイランドで3倍前後、2番人気は 3.5 倍から4倍でアイルランドのオーギュストロダン、その後にイギリスのエミリーアップジョン、日本のスターズオンアースが続いています。
去年の三冠牝馬リバティアイランドの今年の指導戦となりますが、奥野さん、ドバイシーマクラシックはどの馬を中心に考えていらっしゃいますか。
はい、このレースはもう馬券買わなくても見るだけでも楽しいレースですよね。
本当ですよ。
皆さんファンの馬がいるでしょうから、その馬からお買いになるのが一番いいと思うんですけども、僕は、やっぱりリバティアイランドとオーギュストロダンを上位に取りました。
はい、
このレース4歳が強いレースですよね。今年4歳この2頭だけなんですけれども、4歳対決になるかなと思ってます。
そうしますと他はどうでしょうか。
はい、3番でジャスティンパレスを挙げました。この馬非常に強い馬ですよね。はい、ここで踊り出るかもしれないですね。
はい、
あとスターズオンアース、レベルスロマンス、シャフリヤール、エミリーアップジョンまでが総派遣だと思ってます。
お、エミリーアップジョンとそれのレベルスロマンスを一言ずつちょっと教えていただけますか。
はい、レベルスロマンスは前走で、まあ、復帰したというか、カムバックしましたね。地元の馬ですし、相性のいいドバイ産区ですんでね、この馬も侮れないです。
はい、
エミリーアップジョンは春先割と走る馬なんで、この馬にも注意が必要かなと思います。
はい、レッドリキシュ、
はい、
ね、イギリスですね。
そうですね。
はい、 では奥野さん、馬券はどのようにお買いになります？
はい、リバティアイランドオーケストラ二等軸、
はい、
それからリバティアイランドとジャスティンパレスを二等軸、
はい、
それで、まあ、他の馬たちですね、スターズオンアース、レベルスロマンス、
はい、
シャフリヤール、うん、エミリーアップジョン、
はい、
そのあたりに流すと、
はい
はい、
楽しみですね。
楽しみですね。ドバイシーマクラシックの発送は日本時間の31日日曜日午前1時ちょうどの予定です。続けてもう一つ前のレース、芝 1800m のドバイターフを展望していただきましょう。
はい、ドーデュース参戦しますが、こちらのメンバー構成はいかがでしょうか？
そうですね、ここにはで今年で4連覇を目指すロードノースが出てきますよね、
はい、
すごい馬ですよね。
8歳になりました、
うん、はい、
一番人気はドーデュースで 3.5 倍から4倍、ほぼ横並びで地元 UAE のメジャードタイムが2番人気、この後にイギリスのロードノースが続いています、
はい、では奥野さんの本命馬教えてください。
ここは香港から来ましたボイッチバブルに、注目してます、
はい、
この馬、去年の香港ダービー馬なんですけれども、前走、香港の中距離をロマンティックウォリアーと一騎打ちをして、まあ、首差の2着だったんですけれども非常に成長してますね、距離 1800m というのも久しぶりなんですけども、
はい、
このくらいの距離が一番合ってると思います、
はい、
一番枠を引いて、この馬非常にスタートが良くて、
はい、
位置取りもよくいいとこを取れてしまいも伸びる馬なんで、この馬にちょっと期待してます、
はい、人気はないですよね、
はい、イギリスのブックメーカー各社のオッズを見ると単勝で11倍から17倍くらいありますね。
これかな、皆さん奥野さんの怖いと、ね、ボイッチバブルということですが、相手はどうなりますか？
はい、やはり、昨年2着のダノンベルーガですかね、
はい、
このまま展開に左右される面はあるんですけれども、やっぱりこういう直線の長いワンターンが一番合ってるような気がしますね、
はい、
去年 のレースを思い出していただければ、最後の 100m すんごい足ですよね、
はい、
やはり今年も上位争いはしてくれると思います。
はい、ドーデュースはどのような見解でいらっしゃいますか？
うん、やっぱり僕は本来はこの馬も2400の方を使った方が良かったかなと思うんですけれども、
うん、
まあ陣営の判断でこちら 1800m は使うことになったんですけれども、実力は認めてるんですが、ちょっと印は、三角に落としました。
はい、で相手はどうなりますか？
はい、ボイチバブル本命ダノンベルーが対抗で、はい、ターン穴にはアメリカから来るキャットニップという馬にしました、
はい、
これは先行する馬なんですけれども、もしこちらが短期でいけるとなると、この馬の鞍上は誰でしょう？
クリストフル・メール。
そうですよね、
ほう
アメリカの馬になんでルメールが乗るのかというのが非常に僕は頭に引っかかってまして、この馬がやはりルメールでもって先行すると意外と残り目があるんじゃないかというふうに見てます。
ああ面白いところが ね出てきましたね、はい、買い方教えてください。
はい、ボイチバブルダノンベルーガ2等軸の馬券と、ボイチバブルキャットニップを2等軸の馬券、相手はですね、うちから言いますとドーデュース、マテンロースカイ、8歳のロードノース、
はい、
からナミュール、
ナミュール、
それから一番大外行っちゃったんですけども、ナシュア、
はい、
ここまでですかね、
はい、
ドバイターフは日本時間31日日曜日午前0時10分発送予定です。最後にダート 1200m のドバイゴールデンシャヒーンを展望していただきましょう。
はい、この短距離戦というのは非常に荒れるレースですよね、2021年前年、2022年スイッツアランド、2年連続して割りものすごく人気のない馬が勝つようなレースです、ちょっと予想の難しいレースですね、
はい、2頭とも13番人気でしたからね、うん、はい、
ブックメーカーではアメリカの中富、シベリウス、日本のリメイクの3頭がほぼ並んで単勝6倍前後です。差がない4番手にアメリカのホプキンスが続いています。
人気は割れていますが、奥野さんはどの馬を中心に考えてらっしゃいますか？
本当に難しいですよね、まあ、前走 の競馬を見る限りリメイクが中心かなと思ってます、
はい、
相手はドン・フランキーにしました。
はい、
この馬600キロ近い非常に立派な馬格を持った馬なんですけれども、スタートが早くて、今回も3番枠を引きました、短期でいければこの馬あたりうまくいけば逃げ切りまであるんじゃないかなと思ってます、
はい、
3番手はやっぱりシベリウスですかね。去年と同じローテーションでここへ来て、連覇を狙ってます、
はい、
ただ、まあ、先ほども言いましたけどアメリカの馬というのがちょっとねレベルが 短距離馬も随分やめた、引退した馬が多いもんですから、今年、まあ、このレースアメリカの馬強いんですけれども、どうかなという感じはしてます。
あ、じゃあ外国勢でこの馬っていうのは
タズ、 UAE のタズ、それから、まあ、アメリカの勢ですとホプキンスとランクラシックあたりですかね。
はい、ランクラシック、
はい、
そうか、練習中なんですね。はい、じゃあ馬券はどのようにお買いになりますか。
はい、二等軸で、リメイクとドン・フランキー二等軸にして、他の馬へ、それから、リメイクとシベリウスを二等軸にして他の馬へ、うちから言いますと、まあ、イグナイターも入れましょう。イグナイター、タズ、ホプキンス、ランクラシックあたりですかね。
はい、
ドバイゴールデン車品は日本時間の30日土曜日午後11時25分発送予定です。
はい、
ということで駆け足ですが、馬券発売のある4レースを展望していただきました。
はい、
ラジオ日経第一では30日土曜日午後11時から馬券発売が行われる4つのレースの模様をドバイワールドカップで実況中継で生中継します。
ぜひ馬券を購入してレースの模様はラジオ日経でお楽しみください。さて、ちょっとお時間も残り少なくなってきましたが、展望していただいた4つのレースの他にも馬券発売のない3つのレースに6頭の日本馬が出走予定しています。チャンスのある最もある馬といったらね、山本さん、
私が大好きなフォーエバーヤング
UAE ダービーどうでしょう。今一番人気ですよね。
そうですね、まあ、4連勝非常に強い内容で勝ち続けてますね。陣営はもうケンタッキーダービーというふうに言ってますので、まあ、出るにはここを勝たなければいけない、もう敗戦の陣ですね。
はあ、もう勝たないともうすんなりとチャレンジすることが難しくなってくる。
そうですね、まあ、日本 の、 ロードツーダービーのポイントで伏流ステークスを勝ったテオパスワードが今参戦に前向きですので、この馬が行くとなるとやはりフォーエバーヤングがこう勝たないといけないですからね。
はい、どうでしょう、その勝算は。
十分あると思いますよ。うん、はい、
ね、勝つとこ見たいですね。
そうですね、できればこの先も見たいです。
そうですね、はい、はい、ここまで今年のドバイ国際競争を奥野さんに展望していただきましたが、一番の見どころはどういうところになるんでしょう。
はい、見どころというか、まあ、どのレースも馬券売るレースは楽しいレースだと思うんですけれども、やっぱり個人的には、新馬クラシックですかね。
はい、
このレース勝った馬がやっぱり去年のイクイノックスのように世界一になる可能性が、高いんじゃないでしょうか。
そういう気持ちで私たちもじゃあ観戦したいですね。はい、今日お忙しい中、奥野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
奥野さんには来月も香港チャンピオンズデーの展望の時にご出演いただく予定ですので、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日はドバイワールドカップデー大展望をお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前に、
はい、
よしこさんにもドバイワールドカップデーの注目馬を教えていただこうと思います。
はい、ドバイシーマクラシックですね、やっぱり。はい、スターズオンアースとリバティアイランド、ドラメンテ3区なんですけれども、お父さんは2016年このシーマクラシック2着だったので、はい、この偉大なる娘たちにですね、雪辱を渡してほしいと思ってます。はい、はい、楽しみです。
楽しみなドバイシーワクラシックです。
はい、
さあ今週国内では土曜日に中山でダービー強チャレンジトロフィー、日曜日に阪神で大阪杯が行われます。それでは日曜日に阪神で行われる芝 2000m の G1 大阪杯を展望していきましょう。
はい、
金曜日正午の段階で阪神競馬場天候晴れですが、芝もダート不良だそうです。
はい、
日曜日の阪神は曇り時々晴れの予報となっています。
うん、だいぶ乾くでしょうね。
そうですね、
はい、
はい、さあその大阪杯、
はい、
今年はいかがですか。
私は1枠2番のローシャンパークですね。
はい、
4代母がダイナカールということですけれど、とにかくフィジカル面はパワーアップしていて、
はい、
香港に遠征したのでメンタルも強くなったということで、うん、香港の前は3連勝でね、重賞制覇でタイトルホルダー破ってます。
そうです ね、
今年はもう充実の年でさらに飛躍してほしいと思いますので、ダイナカールの血も騒いでほしいと思っています。はい、相手まずはですね、4歳のダービーの1、2、4着馬ですね。対抗は、ベラジオオペラですね。あのダービーの素足忘れられないし、
はい、暮
れにはね、コバ相手に勝ちました、3歳でね。です、重賞を勝ちました ので、はい、ですからローションパークからその3頭の4歳馬ソウルオリエンス、ベラジオオペラ、そしてタスティエーラ、さらに8歳の早やっこ、はい、そしてねハーパーなんですよ、はい、3月中旬は調教でね、うん、あのドージュースの胸を借りてお稽古しておりましてね、はい、周りの厩舎のね女の子たちがねみんなハーパーちゃんずるいってもうなんでドージュースさんとしてのお客さんなんてひどいすごいだってあのハーパーちゃんばっかりずるいって言ってました。だからもうそのダービー馬の胸を借りたね、はい、その稽古の成果を見せてほしいと思います。はい、はい、2番から3番4番7番10番11番の馬連流します。
はい、
はい、なおさんは、
私も1枠2番ローシャムパークにします。今週あのミホトレ戦で、田中裕也市長教師の共同会見お話聞いてたんですけども、はい、あのもともと走りが伸びがちでフレームが長いという表現をされていたんですが、ちょっと乗りづらさ、ためが効きにくいところがあったのが乗りやすいバランスに持ってこられるかをテーマに調整していて、調教上の小機種障害に、ねはい、乗り慣れていて、そのあたりを確認してもらっていいバランスでためが効くようになりましたということで、もともとハービンジャー3区らしくタフな馬場も合いそうですし、はい、もしかすると今が一番ベストパフォーマンス出せる時期じゃないかなと思っております。
はい、馬もピカピカですもんね。
そうですね、
はい、はい、
ということでローシャンパークにしました。
一緒ですね、はい、応援しましょう。
応援しましょう。ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきます。
お願いします。
まず頑張れファイナルワンダーさん、大阪杯は池添兄弟のプラダリア、強い相手と戦ってきた経験を生かしていよいよ G1 制覇だ。そしてドバイターフは数々のドラマを生んできた武豊騎手とドーデュース、うん、はい、続いてハタボーベッカムさん、昨年のダービー馬タスティエラと昨年の皐月賞馬ソウルオリエンスの対決ですが、私はタスティエラを本命にします。はい、馬連だとこの2頭の組み合わせは本戦でも抑えでも勝っておかないと安心できませんね。
はい、
福平も多く三連複や三連単で馬券を買う予定ですが、タスティエーラとソウルオリエンスが揃って馬券圏内から外れることはないと思いますよ。
うん、
なるほど、
はい
はい、続いてオーサムエアプレインさん、今週末はようやく桜を楽しめそうですね。ドバイワールドカップ日本の馬が何勝できるか楽しみです。特にリバティアイランドの海外初制覇に期待しています。そして大阪杯は前走の勝ち方が鮮やかだったステラベローチェを全力応援します。うん、でもちょっとこのカムバックが楽しみですよね。
本当ですよね。はい、
ポカポカ湯たんぽさん、大阪杯はソウルオリエンスに注目しています。中間はブリンカーを着用していて変わり身に期待しています。
ね、とても、ね、効果があったそうですね。
はい、あの迷っていたそうですがレースでも着用するということになりました。うん、
はい、
関谷うまえもんさん、高松の宮記念はマッドクールから勝負し単勝3連複が当たりました。
すごい、
すごい中京競馬場のメディアホールで大興奮してしまいました。うん、今週も頑張りたいです。大阪杯はベラジオオペラに期待しています。はい、東京だよウォッカさんさん、ドバイゴールデンシャヒーンに出走するイグナイターに注目しています。前走のフェブラリーステークスは距離が長かったので距離短縮がプラスにつながるでしょう。相手は相当強くなりますが頑張れ地方競馬の優。
楽しみで、こっちも楽しみですよね。
いや楽しみですね。ということで、
はい、
リスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介しました。
はい、どうもありがとうございます。それぞれに予想を寄せていただいてありがとうございます。時間の都合で今週も全てご紹介できなくて大変申し訳ありません。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、来週は G1 桜花賞の展望を中心にお届けいたします。そして特集で恒例となりました2024年混戦のクラシックみんなの三冠予想をお送りします。
はい、お聞きの皆さんの重賞予想に加えて今年の三冠皐月賞、ダービー、菊花賞の予想をぜひ教えてください。
はい、
番組のメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。お待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山、阪神2つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の阪神 G1 大阪杯の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアム北山ブラックカップです。
JRA ウルトラプレミアムの対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。
はい、当ててくださいね。そして日曜日の阪神競馬場には女優の長澤まさみさんが来場、大阪杯の表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後パドックで行われるトークショーにもご出演されます。
今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。
はい、よろしくお願いします。それではドバイワールドカップで大阪杯をはじめ、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。